いや。
じゃあやっていきましょう。ゼウちゃん少なくねえかこれ。
すごい。
あのね、その通り。その通り
なんですよ。あなたはいいんだよ。あなたはいいんだけど、ルイタさんがね、その2週連続で、監視です。
観測者ですね。
そうそう。
なるほどね。
うん。
江東区の観測者って人いたな。ラジオで。じゃあそんな感じで。
ロシアとパレスチナの関心なんだ。
パレスチナとロシアは関係ないでしょ。
もういやいや、あなたパレスチナでしょ今。
いやまあまあまあ、いやいやね、そんな感じでございます。
お前石油止めるぞお前。
その滋賀県がその京都に対して言ってるようなもんじゃない。ないんですよ。琵琶湖の水止めるぞ。
水止めね。
お前本当高知ドル使えなくするぞお前本当世界
で。でも琵琶湖の水の管轄は京都らしいですね。
そう本当はね。
本当はね。
らしいね。うん。
なんだったら京都お金払ってるっていう。
何の話だ。なんそんな滋賀県のね話も入れつつ、まあなんか、はい、なんだったらライコリさんの人となりに迫っていくっていう感じでもいいですし。
じゃあそういう話をちょっと事前にしろって話なん
だ。まあそうですね。まあそこら辺いろいろ聞いていけたらとは思ってます。で、
頑張ります。頑張ります。
はい。こんな感じで、はい、じゃあ、やっていきましょう。はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい。ということで、別ラジでございます。
あ、どうもどうも。
どうもどうもどうも。
お疲れ様です。
まあ、まずですね、アンケートを取ってるんで、こちらからいきたいと思います。
はい。お願いします。
はい。ダイアログ知ってるということで、アンケートを取りました。
お、シンプルイズベストな。
シンプルイズベストですね。そもそもね、このダイアログなんぞやみたいな話ではあるんですけども。
そうね。まあ、うん、秋広具的にはどうよ。
まあ、うちの番組でも、ちょこちょこ名前を出したぐらいですけど。
そうね。出てはいる、う
ん。出てはいますよね。まあ、その、音楽面を田淵智也さんがね、ユニゾンスクエアガーデンの、田淵智也さんがプロデュースしてるっていう、うん、まあ、声優ユニットですよね。8人組の。
そうね。ポニーキャニオンのね。
ポニーキャニオンの。
ポニーキャニオンの。
ってことでね、まあ、ざっくりとした説明でございますけど、ダイアログに
関して。そう
はね。まあ、いろいろ、アンケート取ったんで、こちら開票していきたいと思います。22票届きました。
おぉ。
あ、で、ちなみに4択なんですけどね、ライブ聞いたことある、配信含むっていうのと、ライブは見てないけどある程度ならっていうのと、曲だけ知ってるっていうのと、うんうん、知らないっていう。
はいはいはい。
まあ、この4択なんですけど、まあ、一応上からいきますね。ライブ聞いたことある配信含むで 23%。
お、結構、
うん。ライブは見てないけどある程度ならって 14%。
うん。
そして曲だけ知ってる 9%。
お、うん、
知らない 55% だったんですよ。
ああ。おぉ。
半数。まあまあまあまあ、うちのね、
まあまあ、
リスナー的にはね、
うん。そうね。リスナーなのか分からない人もいるからね、
分かんないですからね。リツイートした人は鬼とかがね、リツイートしてます。
そうね。
ありがとうございます。
リツイートは俺とお兄か。
そうですね。うん、こちら、ライコリさんからの提案といいますか、
はい、
アンケートでございまして、
うん、は
い。
今回、ゲストで呼ばれるのはライコリです。
あ、
よろしくお願いします。
お願いします。
そうなんですよね。すげえ唐突にゲストを呼ぶっていうね。
うん、そう、2週連続ね、唐突にっていう。
呼んでますよ。ゲストウィークで、スペシャルウィークみたいな感じでございますけども、
うん、
まあその、ダイアログをね、ライコリさんが、お好きだということで。
まあそうですね。
で、ことで今回アンケート、ね、うん、こういうことでございましたけども。
はいはい、
まあちなみに、ライコリさん的には、まあやっぱりライブ配信とかで見てるんですか？
そうですね。自分まあ、配信が多めにはなるんですけど。
はいはい。
で、まあメール出させてもらった大阪が初現地。
うん
うんうん。はいはいはい、はい。
行かせてもらって。
なるほどなるほど。あ、ちなみに、うん、ルイタンさんは生で見たことあります？
俺は、去年のアニマックスミュージックスで。
はははあ、
うん、
いわゆるね、フェスですよね、アニソンのフェスみたいなところで。
そうそうそう、うん、最前3列ぐらいで見ました。
意外と近い。うん、
いや、うん、結構金払ったからね。
あ、なるほど、なるほど。僕は、だからそれで言うと、ライブは見てないけど、ある程度ぐらいの位置づけですよね。
うん、
一応、なんていうか、この前、それこそクリスマス前ぐらいですかね。ダイアログクリスマスって曲が出て、それを LINE ミュージックで聴けば、みんなにサインがもらえるよっていうのをちょっと、
ああ、言ってたね。
触れてると思うんですけど、その、
ね、
そういうので、だからサブスクとかで音楽は聴いてるっていうぐらいの、軽い、あれなんですけど、ファンなんですけど。
うんうん。
全然それでいいと思うんですよ、自分も。
うんうんうん。
まあそうですよね、そんなもんで、ね、
まあライトな、
十分で、
ね、ライトなもんなんですけど、まあ一応ダイアログクリスマスに関しては1225回以上あの 再生するということで、丸3日ぐらい、ね、まあ、大体
サインが欲しいだけだもんね、
そう、ただ僕サインが森谷京香ちゃんっていう方のねサインをね、
うんうんうん、
あの 届いたんですけど、フルネームで書かれてて、ね、びっくりしました、丸丸さんねみたいな、
本名で、
本名です、
あれ、メールフォームで、
そうです、そうですね、
送るんですけど、
うん
うん、
みんな悩んでたんですよ、このメールフォームの名前は本名なのか普段使ってる名前なのか、
あ、なるほど、
あ、
で、まあ、公式のやつだったんで、みんな本名で送ったら、本名で届くっていう。
これね。
じゃあ、もしかしたら、うん、もしかしたら何人かペンネームで送った人間も。
ペンネームで送った人
かもしれない。
これはね、ちょっと確認のしようがね、なんとかまだないから。でも、SNS に上げづらいっていうね。
確かにそうだね。
名前があれだからっていう。まあ。
でも、すごいのは、その、ポスターなんですけど。
はいはい。
うん、まあメンバー一言メッセージみたいなのがあるんですよ。あれ結構全員ちょっとずつ違うっていう。
あ、ばらけてましたね。僕もライコリさんのもらったのと比べると全然違ってて、文字が。
うん。
あ、じゃあちゃんと手書きなんですね。
ちゃんと手書きで書かれてる。
手書きで。で、ほぼほぼ被りもあんま見ないですね、あれ。
うん。
おー、すごいなぁ。
いやー、すごい。もう、みんなすげえなっていう。それをメンバーみんながね、それぞれ書いてるって思うとね。
うんうんうん。
すごい話ですね。うん、
いや、すごいですね。
すごい。ダイアログ、意外と地道に活動してますねって話ですね。
いや、ダイアログは、まあ、地道というか、もう、あれだね、ポニキャンと温泉さんの、うん、なんていうの、ご利用しって言っちゃ言い方悪いかもしれないけどさ。
まあまあまあ、
どう、力はすごいあるじゃない。
そうですね。
うん。
あ、
もうなんか、
そう、はいはい。
急になんか、なんていうの、ダイアログメンバーを一気に呼んだりとかしてるから
。ありましたね、うん。いろんな番組にダイアログメンバーが来るよっていう。
うん、温泉の。いや、すごいなと思って。
ありましたね。まあ、そんな感じでございまして。リプライも来てます。一通。
はいはい。
ワイドックさんから。うん、森谷だけ知ってる。
キョン人気あんな。
キョンだけ人気あんな。
キョンちゃん人気や。
まあまあ、温泉のね、温泉ファミリーでしたからね。森谷さん。
そうね。
うん。
うん、温泉。ヒエダも知ってほしかったけど。
そこはね、うん。まあまあまあまあ。
キョンちゃんで言うとね、あの、無事、事務所が廃墟になり。
ああ、確かに。
ああ、
星谷さんと一緒に。
星谷さんと。で、もう一人廃墟温泉ジュニアでいたなと思ったら、
はいはい。
うん。
あの、拓郎、坂下拓郎。
ああ、母。
はいはい、
あの子が、あの子も廃墟だったんで、あの廃墟に温泉ジュニアさんにいるっていう、アイムと、
すげえ、なるほどね、そんな、感じで、だもう本当に、知らない人置いてけぼりになるかもしれない この後もトークなんでございますけど、
ね、
まあ一回タイトルコールしましょうか、
はい、
はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ、
別ラジ、
はい、っていうことなんですけども、まずですね、うん、いきなりちょっともう普通オタが2分前ぐらいに届きまして、
おお、タイムリー、
タイムリーなやつになって、ちょっとよ、初見ですけど読ませていただきますね、
はい、はい、
ラジオネームすだちさんからいただきました、
おお、すだちさん、
あきひろさん、ルイタンさん、サダムフセインさん、別ラジは
何
フセインいんの
フセインいるんすか、
近頃すっかり暖かくなってコンビニのホットスナックには一切目もくれないようになりました、かつてローソンパスジュニアを使っていた私にとってコンビニといえばイコールローソンであり、今でもリラックマデザインのポンタカードにポイントを集めているローソンの犬なんですが、昨年12月に訪れた、上越妙高これちょっとわかんない
上越妙高な
妙高か、あ、上越妙高駅近くのローソンで初めて目にしたものがありました。それはホットスナック、フライドフーズがセルフ方式になっているものです。うん、
あ、はは、
以前より山崎デイリーストアでは見たことがあったんですが、ローソンでも、2019年9月以降に開店したところではこのセルフ方式になっているようで、皆さんは見たことありますか。正直ここセルフにするくらいならコーヒーの機械をシンプルにした上でセルフ方式にして店員の負担と客の待たされる時間減らせばバカと思うんですけどね
うん、わかる、そうかもしれない、
まあ、本当にローソンだけかな、あ、デイリー、山崎デイリーでは見たことがあったっていう、もうこの方式なんですけど、セルフ方式、ホットスナックの。
確かに、ローソンだけかな。
ねえ、セブン、ファミマとかはないですね、そう考えたら。
うん、ないと思いますね。
うん。
そうですね、自分も見てるのはローソンだけかな。
あ
で、うん、セブンがレジがセルフになりました、うちのところは。
確かに確かに、お金を入れたりとかそういうの、あ、な
そうです、ね、
タッチパネルで支払い方法とかなんか選ぶやつだったわ、そういえば、
うん、そうですね、今はもう大体それになってるかな。
うん、なんかレジもセルフで良くないとは思いますけどね。
確かに、
まあ、それをやっちゃうとなんかもう今まで やってきた人たち、なんていうか分かんない、分かんない老人たちが
ちょっと、ね、まあそれもあるし、タバコとか酒とか ね年齢制限があるやつが買えなくなっちゃうっていうのがあるかもね。
あ、確かにそれはあるかもしれないですね。
うんうん、っていうかあれなんだね、すだちさん上越妙高に来てたんだね。
うん、あの人はテクテクテクテクをテクテクライフか今、
うん、
めちゃくちゃやってるっていう話ですからね。あとイングレスと、うん
う
ん、
ああそうですね、そんな話しましたね昔ね、
してたんでね。
俺もそのローソン行ったよ
上越妙
高急に来たな
上越妙高
この間ね一緒に遠野さんと上越へ飲んだんだよ。
あ、そういえばその話もちょっとね、触れておきたいなとは思ってた。
いや別に触れるほどの話はないよ。
あ、ないっすか
、うん、そんなにないよ。
なかったらまあまあまああれですけども、
うん、秋広さんの悪口言っただけだから、うん、飲みながら、
おおね、まあまあ共通の話題ってそういうとこですもんねっていう
そうそうそう、うん、それとラブライブの話をずっとしたぐらいから。
ああ、なるほどなるほど、ラブライブもいいっすね。うん、うん、
そう、ラブライブ声優から見た今の声優業界のなんかなんていうの、機械と闇みたいな話
すげえ、単なる声豚じゃねえかっていう
まあ間違ってない
まあそうですね、まあ、そう考えたらローソン確かにセルフある。あとコーヒーもねセルフではありますけどね、うんうん、
え、ローソンってコーヒーセルフとかあるの？
ありますあります。
あんまイメージないんだけど。あ、うん、そうなんだ。
コーヒー自分とかで入れずに、お客さんに入れてもらうようにカップを渡してみたいな。
なったんだ。
なってますなってます。
そうなんだ、それは知らんかったな、全然行かないからな。
あと電子レンジもセルフです、ありますね。
ああ、それでも休憩室的なとこじゃん。
ああ、まあまあそうですけど、なんか、うんうん、温めてって言われると、いやセルフになってますって言うしかないっていう
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう、そういう感じになってますね。
それは知らんかった。
うん、まあまあ
愛知県は全部セルフです。
愛知県セルフ
なんで。愛知県はセルフか。まあ進んでますからね、
やっぱり。進んでますね、やっぱ都会なんだな田舎もんですからねそう考えると。
そうね、
うん、あ、まあそんな感じでございまして、まあ田舎あるあるの話もこの後するのかな、わかんないですけどじゃあそんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それではここで1曲おかけします。ダイアローグの話が多かったんで、まあダイアローグの曲をかけるのが普通かなと思ったんですけど、あえてここはポニーキャニオンということですね。内田真彩でコスモス
内田真彩こするな
内田真彩
秋広と
ルイタンの
別ラジ。
改めましてパーソナリティ秋広です。
どうもルイタンです。
はい、ゲストのライコリです。
はい、ライコリさんゲストということでございまして、
いやお願いします ね
お願いしますね、本当に。
まあもともとこのライコリさんは、スペースでねこの前やってたんですよね。なんか2月
の誕生日の2月22日にスペースやって、うん、その時に秋広さんに来てもらったんで、
ちょっとやってるなって思って行ったら、
やってるってなったら
割となんか僕が喋りすぎちゃってる
あ、また出しゃばってそう
な感じになっちゃったんで、まあ、これはもう
本メインでもねえのに、
もう本編の方ゲスト来てくださいっていう感じになりました
うん、他のフォロワーさんも方もいろいろためになら話ありがとうございますっていう、
まあまあまあ
もらえたんで、まあまあよかったじゃないですか。
なんかまあそうなんですかね、まあラジオの あれこれ喋りましたよ。
ラジオのあれこれ、うん、
まあまあ、
じゃあ今日はあれだね、秋広さんはメインパーソナリティじゃなくて、
はいはい、
スタッフロブスターの秋広くんってことで。
どういうことハムスター、
スタッフロブスター、スタッフロブスター嫌だった。
スタッフロブスター、ハムスターじゃなくて、
うん、ハムスターじゃなくて、ハムスターだって一緒になっちゃうから、
うん、まあまあそうですね
え、じゃあスタッフなニャンコスターの秋広さんってことあり。
いや、スターつけてるだけじゃんまあまあまあまあ、うん、そんな、ね、
クロちゃんでもいいよ、
クロちゃん何の話
スタッフモンスターの、
スタッフモンスターモンスターモンスターのね、ああなるほど、うん、モンスタークロちゃんね どこまでついてこれるかっていう話もあるんですけど。
うん、俺が持ってきたネタはここで終わりだわ。
なるほど。まあ、まずね、ライコリさんもね、ルイタンさんもね、まあ、僕もなんかいろいろ、地方ということで、ございますけど。そうね。なんかね、それこそこの前、ライコリさんとは喋ってたんですけど、はい、王様とラッパをね、聞いてるっていうので
。はいはいはいはい。
まあ、田舎あるあるが、あそこ、あの番組はよく飛び出すっていう。
そうね。さすがにあっこまで田舎じゃないけど、うちは。
あそこまで田舎じゃなかったですか。
うん、そこまでじゃないけど。
なんか、畑やってる、山持ってる人とかいないですか。
あ、いるとは思うけど、わかんないな、そこまでは。畑はあるけどね。
畑はある。
うん。
まあ、それこそ、うちも家に畑ありますよ。
そうよね。
あったりして、ね。
なんだったら、うち、畑やってるんで。
農家さん。
農家さんなんで。もう、あの話、だいたいわかるっていう。
はあ。
そう、すごく、そういう話とかをね、スペースでしたりしてね。
うんうん。
まあ、そうか、滋賀県のね、そういうところなんだっていうね。そういうところに住んでるんだっていうライコリさんのことをね、いろいろ知ったわけです、ございますけども。
うんうんうん。
まあ、その、あとなんだろうな、最近のなんかこうありますか、なんか滋賀県ニュースみたいな。
滋賀県ニュースというか、一つまあ、滋賀県 の, スーパーでいいのかな、駅前にある平和堂、
うん、
はいはいはいはい、
あそこで3月の1日から西川さんがその平和堂の中の、まあ、テーマソングみたいなのがあるんですよ。
ああ、ありますね。
それを西川さんが歌うっていう。3月から今年いっぱいやったかな。
なんかね、それツイッターで見たんですけどびっくりしましたよ。
へえ、招集力的だ。
まあそうですよ。ライコリさん的には西川さんはお好きですか。
あんまり触れては来なかったですね。
ああ、なるほど。
曲ちょっとそのまあアニソン関連で曲ちょっと知ってるぐらいで。
はいはいはい
はいはいはい。
やっぱその滋賀の星だみたいな感じのはないですか。
まあでも滋賀県で有名人ゆえ言うたらね、西川さん
になりますか、うん、やっぱ
なってます、ね、
確かに滋賀っていうと思いつくのは西川さんぐらいかな。
一時期世界の鍋やつが滋賀県出身じゃなかったっけっていう。
はいはいはい、はい。あとひょっこりはんとかもそうじゃない。
ひょっこりはんは別にいいじゃない。
まあもうもう隠れちゃってますからね、もうメディアから。
そう田原総一郎さん。
あ、おぉ、そうなんだ。へぇ。
ちょいちょい、東野さんが。
そうそう。
消える。
稲妻ロックフェストがね、滋賀県はあるんでね、割と僕も足運んでたこともあって。ね、
滋賀の県奉仕で田原総一郎と西川太郎の会談ありました。
へ
ぇ。いや、もう、
すごい情報だ。
西川フリークですから、東野さんも。そこら辺。
まあ、滋賀県で言えば、あと俺が知ってるのは、七虹の元メンバーの子が一人いるね。
はあ、
そうでしたね。
あ、そうなんですね。
自分その卒業されてから知って、あ、滋賀県の人やったんやっていう。
そうそうそうそう。今滋賀県でなんかタレント的な活動してるっぽいですけど。
あ、ローカルタレントみたいなな
のかな。
まああと YouTube も
やら、ね、うん、やってますやってます。
へえ、そうなんですね。そういう活動とかをされてて、
うん、そうそう、大阪のキャラクターだったけどね。
ああ、なるほどなるほど。
大阪出身のキャラで滋賀県だったから、なんか何とも言えない。うん、大阪の女やで言ったけど、滋賀県じゃねえかよって。
あ、なんかもうそのね、ちょっと場所をね、
そうそうそう、
嘘ついちゃうみたいな。
うん、まあ設定だからね、しょうがないんだけど。
ああ、なるほど。関西ではあるけどもってね。
うん。
全然違うよ。
このまま滋賀トークで行くの。
まあどう
だ、まだ違います。
まだダイアログとかの話とか広がるんじゃない
ですか。ああ、まあ確かにそうですね。まあまあ、もそうですね。それじゃあその最初に話そうと思ってたことに戻りましょうかね。じゃあなんかその打ち合わせの段階で、
滋賀にいい思い出がないから無理です
。俺はね、滋賀にね、
思い出がないから、うん、呪われてる土地だからね。
うん、ね、まあまあそんなんで、まあこの時期で言うと、まあ先週も喋りましたけど、改編期の話がねあったじゃないですか。
はいはいはい。あ、ダイアログの話じゃないんだ。
あ、ダイアログの話はもうどうします。なんかあとこのあと掘り下げることとか言うか、
推しメンバーは誰かとかそういう話じゃん。
ああ、そうですね。 でもまあメンバーの中で、僕は森谷京香ちゃんとかね言ってますけど、
今日人気あんな
最後も森谷さんなんで、
うん、
あ僕ね強いて言えばね広報担当の笹原優さんかな。
ああ違うじゃねえかってメンバーじゃねえじゃねえかって
メンバーだろうよ
ちゃんと毎回リツイートしてるんですよ笹原さん。そうそう
プロデューサーも認めたんだからさ
ノジピーがねノジピーが言うてますけども、そのまあダイアログで尾形優奈さんとかね、
うんうん、
いますけど、あの人は野球好きからするとやっぱ人気なんかね
そうなんですよね
らしいっすよね、うん、俺全く知らなかったけど、
ちょっとね広島の方と縁があるみたいな、
うん、上の世代からしたらねすごいサラブレッドの方の
うん
ねえ福地くんみたいなね。
まあ確かにそうです。二世タレントっていう感じですよね。
うん。俺昔 C サイドのラジオのイベントで、
はいはいはいはい、
合同イベントで初めて見て、うん、そこで初めて名前知ったんですけど。
尾形さんね。うん。
そうそう。でなんか野球の話してて、ああそういう人なんだってそこで知って、その後ダイアログのメンバーってこと知って。
ああ。
うん、はい。って感じだったんで。
ありますねそういうの。
うん。
あとなんかメンバーの中で最近話題になったっていうと、実は VTuber やってたって人もいましたよね。
あ、飯塚真由さん。
飯塚真由さん。
ああ、はいはい、
っていうのもね、なんかね、あったなっていう。う
ん、まあ、最近話題で言うんだったら、じゃないの、声優アワード新人賞取った。
あ、冷え
た
ね。
冷えたねるさんじゃない。
そうだ、声優アワードの話も触れときます。
うん、いや、まあ、簡単にでいいけど。
まあまあ、あんまりお、あ、そうなんだぐらいの感じで、アニメ見てなかったんで、その去年あたりは、うんうん、アニメ
ぶっちゃけ俺も声優アワードっていう賞自体が別に、なんていうの、うん、話題性だけっていう感じしかしなくて、
うんうんうん、
なんだろうな、別にそんなに、うん、なんだろう、興味を示さないというか。
まあまあまあ、そうですね、
うん。まあ自分の好きな声優さんがなんか大賞取ったら、まあ嬉しいだろうけど。
確かに確かに。
うん、で今年の大賞 の男優賞かの小野賢章とか、なんか出たっけって思っちゃったぐらい
ああそうでしたか、
ね、なんかウェインあったっけってちょっと考えちゃったけど、
うん、こなんミュージックレインで新人賞取った人いるけど、 何で取ったっけっていう
えあれでしょ、あのなんだっけ、
アイドリプライド、
アイドリプライド、
アイプラと、あとなんだっけ、エッグなんちゃらプライオリティ、
ああありましたね、
はいはいはい、ワンダーエッグプライオリティ、
あ、そう、ワンダイクプライオリティ、多分それだと思う。
なんかそんなですよね。あれか。はいはいはいはいはい。
じゃないかな。
顔光る、ね、女性で言うと赤尾光るし。
ねえ。
あ、
うん。
ピガ。
ピガ。
ああ。
エキドルで撮ったけど。
まあまあ、そのね、ああ、じゃあまあ声優アワード、こんなもんで。アニラジアワードに関しては、じゃあ。
一個一個区切りをつけるなよ。
チャプターをね。
区切りをつけるからさ、なんか。なんだろう、話が乗りづらいんだよ、
まあ、そうですね、
まあ、声優アワードじゃないや、アニラジアワードに関してはもう分かんないよね、
もうどれ来てもいいかなぐらいの感じ
で、個人的にはポンポコポンがエッチなラジオショーを撮るのだけはちょっとおかしいなと思うけど、
ちょっと あれだけはちょっと本当に取り出したらもう本当にエッ
チ、でも他のアニメ2強のね、あのラジオ2つがあるんで、
うん、
さすがに今回は厳しいんじゃないです
か。まあ厳しいとは思うんですけど、そもそもノミネートまで言ってること自体が意味わかんないんで、あれ
もう本当に票数の悪ふざけですよ、そんな
リスナーの、
うん、リスナー
よくないよあれ、
まあ、なんか本当あれですよね、稲妻イレブンとかの人気投票みたいな
そうそうそう、本当その感じ
ですよね、
よろしくないよって思っちゃう、なんか公正な審査じゃなくねって思っちゃう、
ちょっとね投票数でね、ああなっちゃうのはね、
うん、
まあ、ただエッチなラジオショーってあれでも難しいですよね、
まあそう、
まあ、確かに難しいですね
うーん、まあエッチなラジオか、まあタメラジも撮っちゃいましたかしね、
まあ、タメラジ、
ね、あれは大人パート、
うん、まあ大人パートのあれですけど、うん、
そうね、
そうなるとどうか、
昔プチミレディオもねノミネート入ったし、
ああはいはいはい、まあエッチじゃないんでしょうけど、
うん、まあ、うん、エッチじゃない、エッチじゃないワードコーナーがね、
うーん、ありましたもんね、
うん、あったから、
いや懐かしいですね、
懐かしいね、
まあまあそんな、まあ四五恥取るんじゃないのって思ってますけど、さすがにね、まあ、高橋理恵さんもね、なんか声優アワードも取ってましたし、
そうね、
うん、
まあ、四五八は確かに撮ってもいいよなって思うけどね、
うん、さすがにねっていう、うん、まあプレミアムの番組だから撮りづらいっていうのはあるかもしれないですけど、
まあまあ確かに、
だったらグレパー撮ってんじゃねえかっていうね話もある
うん、まあねでもグレパ自体はさ、あれじゃん、あの P の方か、
グレパとグレパ P をね撮ってるんですよ、
どっちも撮ってるもんね、
どっちも撮ってるんですよ、
そうかそうか。でもプレミアム番組確かに今そうだよね、取りづらいのはあるよな、
うん、
でもまあ言ったら釘本もね特別賞だけど取ってるわけだしね。
ああ確かに確かに。特別賞ってあるんですかね、うん、今回も
あるんじゃない、いつもの通りだったら。
うん、なんか、ね、
でも普通に考えてさ、声優アワードはさ去年やってないから去年と合わせて2年分をやるわけじゃん。
あ確かにそうですね。
でもそう考えると枠とかは削らないと思うんだよね。むしろ増やすべきだと思うんだけどって思う。うん、2年分やるんなら。
まあ確かに。
今回ちょっと自分も悩みましたもん。2年分このラジオ、特に男女ラジオのアニメのラジオ自分多かったんで、
はいはいはい、
これも好きやったけど、いやどれにしようっていう。
うん、難しいですよねあれは。
なん
かね。だから俺毎回投票しようと思って毎回忘れて。もう期限切れてるんで。
なあ自分もそうなんですよ、今回ちょっと投票、うん、できてないんですよ実は。
一応投票しました。
ああ、
うん、いざ投票しようってなったらちょっと逆にまた考えちゃうし、う
ん、ね、
いや難しいですよ、番組多すぎるんですよ
番組が多すぎる。
あ聞いてる番組も多いからっていうのもあるでしょうけど、
あともう一個言うと、うん、まあ最近 YouTube の方でも普通にアニメ関連のラジオやったので、そこら辺どうなってくるの、ね、今ニコニコとラジオ大阪、う
ん、はいはいはいはい、
と温泉 A&G 響き
そうですね、
なんですけど、
うん、
ね、そこに関与せへんラジオはどうなるんやっていう。
まあ、
うん、
そうなん、
またでもなんかそのうち来年になったら枠増えそうな気はしますけどね、その分の。
まあね、
うん、ニコニコもようやくですからね。
ニコニコのチャンネルようやくでしたね。
ああそう、ようやくですね。
まあ確かにニコニコチャンネルのねラジオは増えすぎましたからね。
ちょっと飽和状態というか追い切れてないですもんね。
うん、例えば地上波でやってた番組が地上波放送終わってニコニコに移るってパターンも最近多いですしね。
ああはいはいはい、なんかカレーチャーハンとかね。
そうカレーチャーハンがそうなるんですよね。
うん、ラジオ関西のやってた、う
ん、あとシーサイドのラジオが一時期ずっとそんなんばっかあったんで。
ああそう
ですね、ラジオ関西の一枠がなんか毎回変わって、
うん、
うん、
この前までだいぶ前なんですけど一夜漬け、
はいはいはい、
聞いてたんですけど普通にラジオ関西の方で、いつの間にか、うん、あれもうないのっていう。
あ今一夜漬けって地上波やってないんですか、もしかして。
地上波もうラジコの方では切れてるのかな。
あそうなんだ、やって
ないんだ。何でも自分 C サイドのニコニコでしか、
うん、
まあ、です
よね。 A&G の方でやってるんですけど確か。
あ A&G でやってる感じですか。
A&G だ、は
ん
は
ん
は
ん、うんうん、
なるほどね。なんかね、なんかスイートカフェタイムとかあったななんて。
スイカフェね、本当、ね、短命、短命だったよあのラジオは。
あった。うん、面白かったんですけどね。うん。
そうね、シーサイドのラジオは本当なんか面白いんだけど人気が出なくて終わっちゃうパターンが多いからね。
ね、どうしてこの2人の声優の組み合わせなんだろうみたいなのが多いですよね、シーサイドは。
うん、そうだね。
割と。
だって今地上波放送生き残ってる番組ってシーサイドほとんどないんじゃない。
確かにもうチャンネル内で、
うん、パリパリぐらいなんじゃないかな。
確かに確かに、
うん、と一夜漬けか。
ああそんなもんですね。
うんね、昔人気あった番組は大体なんか終わっちゃってるから、アドリブとか
はいはいはい、はい、
あアドリブ
懐かしいですね。
アドリブは全部聞いたからね。
ああ全然聞いてないんですよ正直。
アドリブ面白かったよ。
面白かったですか。
うん、いい番組だった。
うん、
だってもうあれ放送終わってからイベントやって終わるって言ったんだけど、そのイベントもコロナでもやれてないしね、中止になっちゃったし。
ああそうなんですね。
そう結局それもやれてないまんまもう話が終わっちゃってるから。
あもうやんないんですかね。
もうやらないと思うな多分。
もうやらないっつったら俺を好きなのは
ですよね。
あのラジオ。
そうだね。未だにね、俺の、温泉のアプリのお気に入りの一番下にいるからね、
今。います。わしざきさんとミサさんの、俺、
最終回
好きなんだよ、
本当に。
最終回延期しますって。もうあれもアニメの2期のめどがね、全然ないから。
いや、あれも多分2期あんないよ、アニメは。
だから断ち切れちゃってますよね、完全に。
だって、本編終わった後に OVA かな。
はいはいはい。
で、2、3話やって、それでも完結してるからさ、ストーリー。
ああ、そうなんですね。
うん。多分もう2期はやることはないと思う。
もう、今更宣伝することもないから、最終回もクソもないかって話か。
うん、うん、そりゃそうだ。
しょうがないですけど。
なんだったら、原作者のラクダさんと山下くん、別番組始めてますからね。山下ラクダかなんかで。
あ、ラクダさん喋ってるんだ。
あれ映像でなんかやってはったと思います。
へ
え、そうなんだ。
そうなんですね。そこはもう全然チェックしてなかったんでびっくりだ。あそうなんですね。
へえ、すごいな。
すごい。まあそんなね、最終回迎え、一生迎えない番組があったりはしますけども、あの、
別ラジ、
いやいやネバーエンディングネバーエンディング、まあやめへんでみたいな話でかもしれないですけど、まあ、それと裏腹にね終わっちゃう番組もあったりとかねして。
そうね、なんかここ今回改編すごいよね。
改編機、あの地上波のちょっと改編の話なんですけど、
うん、
あのまあ衝撃的なのはウイカさんっていうね、先週も言って、ま、言いましたけど、
あーオールナイトね、
オールナイトゼロ、ウイカさんのが終わっちゃうってのと、で、うん、そっからまあいろいろ夜遊び終わるとかいう話とかもしてましたけど、オールナイトクロスが基本的に全特化になっちゃうっていうね。
あーみたいだね、うん、てかクロスで人気あった人がゼロに移動してるっぽいもん、ね、
うん、何なんですか、昇格って言えるんですかね。まあ
昇格でしょ、だって放送枠1時間から1時間半に伸びる
わけ。まあまあ確かにそうですね、
うん、
時間帯的には何なんだろうって思いながら、まあまあ、
まあそうね、時間帯は少なかったんだけど
ちょっとあれですけど大丈夫かなっていうのはありつつで、そうで月曜日、そうウイカさんの後釜としてね、フワちゃんっていうね、
そうね、フワちゃんが、
でそれでいてクリーピーが一部昇格で月曜日になって、
うん、
でそれでそこにペコパが入るっていうね、
ね、
話なんで、なんかびっくりはしましたけど、なんかでも意外性がなかったっていうか今回の。
そうだね、意外性はないかもね。
あ、見たことある、日本放送で見たことある顔じゃんっていう
、うん、確かにな
っちゃいましたね。
でだクロスの方が誰が来るからね、
うん、逆に注目しちゃいますね、
うん、でもなクロス聞く方法が難しいからな。
あ、まあ確かに、
スマッシュで聞くしかないからな。
スマッシュはまあルイタンさん的にはね、あの地方だからっていうのも、
そうそうそうそう、やってないからね。
うん、まあそうね、確かに全国のネット数がね少ないっていうね、そもそも。
うん、
ちょっといいですか。
はいはい。
あれですね、関東圏では9年ぶりに TBS から数字を奪えたので、あの体制にしますっていうのを言ってるんですよ。
ああそうなんですね。
ああはははあ。
なのでクロスから全部上げて。本格的なオールナイトの悪くで TBS に勝ちましょうっていうので、あの対戦になったっていうの。
あ、クロス。
あ、うん、
ま
あ、
以上です。
そうね、24時の箱ってやってますもんね、TBS は確か。
うん、
そのやったりとか。
ジャンクがありますからね。
うん、ジャンクが 1時台にね、あるんでね。だそこに、まあまあまあ。
オールナイト、そこへ戦うにはファーストサマーウイカでは弱かったってことなのかな。
まあジャンクは3時までなんでね、3時からウイカさんなんです
けど。あ、そっかそっか、
うん、まあまあそこ、まあ終わるね、まあちょっとショックではありますけどもね、まあまあまあ最後まで突っ走っていくんでしょう
この、まあそうだね、
この前マスタールーム行ってましたし、
行ったね、マスタールーム。次はフィクサーのとこに行くんだろうね。
フィクサーのとこに行くって、
日本放送のフィクサーのとこに、
ね、マスタールームですら番組終了の権限はないというなんかそういう話をしてましたけども、だから、うん、まあクリーピーもね、まあ月曜かっていうね。
そうね、
月曜日だってすごいジャンクがあってですよ、伊集院さんの裏ですよクリーピーナッツが。そう考えるとね、クリーピーナッツ文化放送では懐かしいなですよこの時間月曜日の月曜日の25時っていうと、
そうか、そうだよね、
そうなんですよ、もう
文化放送で言うと、
いや文化放送が懐かしいな、
あそっか、あそうだそうだ
で TBS が伊集院で、日本放送がクリーピーナッツっていう
大選手。
これはどれを聞こうかみたいなところありますよね
一種格闘技って感じ、
ね、一種格闘技ですよ。一回夏川さんの聞いたんですけど、あの、うん、何なんですかね、やっぱファンの人しかなんか聞くことが、なんだろう、楽しく ないラジオだなって思っちゃった。
言い方が悪いなおそれは言い方悪い、
言い方悪いですね。だから
そもそもね、声優さんのソロラジオって、うん、あのファンが聞くもんじゃん。
まあだからたまたまその時間に聞いた人が耳を傾けるような内容じゃなかったなっていうのはちょっと思っちゃいました。
いやまあそりゃまあでもそうだよ、うん、文化放送まあそうだけど、声優のラジオだったらやっぱなんていうの、うん、不特定多数が聞いて、うんうん、楽しめるっていう番組なかなかないと思うけどね、声優さんで、
ね、え、まあまあ、
うん、林原めぐみくらいじゃないできんの
なんかもうちょっとなんかね、その時事に寄ったりとかそういうラジオなのかなって思ったら割とそうじゃなかったっていう。
いやそんな堅苦しい話聞きたい、ま
あね、
逆に。
まあそうですけどね
逆にさ、あなたがあの高垣愛平のラジオ聞いてさ、うん、あのなんかすごい時事の話をしてても聞きたくないでしょ別に、ま
あ、確かにそうですね
そりゃそうだよ。
声優さんのプライベートの話 多めに聞きたいですもんね、それを考えると。
うん、そうそうそう、
声優さんの番組
そりゃそうだよ、
うん、
でファン以外がそれ聞いてもなんだよこんなやつをプライベートが知らねえよって思っちゃうでしょ。
あ、確かに確かに
そりゃそうだよ。
まあそうですか、そうですね。ざまあまあまあ、だからいろいろファン層は絶対被らないなとは思いますけどね。
だからまあそうだよね、
うん、まあ、だから聞きたい人はおのおの聞けばいいんじゃないのっていう感じではございますよね、うん。まあ、その
あとそうだね、地上波放送で終了でちょっと衝撃だったのは君待ちだよね、
はい、ああ君待ち終わっちゃうっていう、まあまあ確かに、
うん、まさか終わるとは、
結構自分も君待ち聞いてたんで、
聞いてたんですね、
うん、
いわゆる曲のリクエスト番組ですもんねあれは、
うん
うん、
なんだかんだ言って結構長かったし、
長かったですもんね、息が長いからずっと続くんかなっては思ってましたよね、
う
ん、
ねえ
確かに
終わっちゃうんだなと思って、うん、びっくりしましたね。
まあそうですね。あと、まあ、個人的にはアンジェリーナ3分の1さん終わっちゃうんですけど1年で終わるのかーって残り3回ですって言われてマジで
まあしょうがないよね。
うーん、いや、
ファンズプロジェクトラ、ファンズプロジェクトラブとかも終わるっぽいしね。
ああ、確かに確かに、
うん、約3年持ったなと思うけど、
うーん、
もうあれ自体終了なんですか。
みたいですよ。
あ、そうなんですか、
うん、
またパーソナリティ1年交代なんかなと思ってたんですけど、
じゃないと思います、あの書き方だと、
うん、そもそもファンズプロジェクトって何ぞやっていうね、
うん、ね、なんかね、印刷会社だかなんだかのプロジェクトなんだよね、
はいはいはい、
確かファンズプロジェクトって、
はいはいはいはい、
イラスト関連かなんか言って、
うん、そうそうそうそう、そういう、うん、
なんか
あの、うん、尾身川千秋さんがね、
そうそう、
ファンズちゃんで CM やってて、
尾身川千秋が絡んでんなぐらいのイメージはあったんですけど、
うん、俺1年目はガツイ聞いたけど、
はいはいはい、やっぱパーソナリティ変わるとやっぱ聞く人も変わっちゃいますよね、継続して聞く人、
まあ、変わるね、
うん、継続して聞く聞かないは多分出てきますしね、
うんうん、
なんかねそんな風なことをね思ったりしたんですけど、今 LINE が来てね、
はいはい、
大吾さんがいじってほしいらしいですいやいや、
なんか
聞いてるだけだと思ってたんでね、いじってほしいの
かって、トロンって入ってきたなとは思ったけど、う
ん、いや、遠野さんだって別にいじってほしくて入ってるわけじゃないんでいじらなくていいかなって思ったんですけどね、
うん、じゃあなんか呼び込めば入るんですかね、
呼び込めば入る、いやでも絶対仕事中でしょこの時間帯
かな、
うん、
大吾さん、大吾さん、
現場の大吾さん、
あ、来ない
来ない来ない来ないのにいじってほしいっていうね、
来ないね、
来ないですね
あ、どうも現場からお送りします
現場の大吾さん
あ、今あの大吾さんはどちらにいらっしゃるんでしょうか。
今仕事中です、酒飲んでます、
今そちら道路状況どうでしょうか
誰一人いません
つまり道が空いてるということですね
現場からは以上です、
はい、ありがとうござい
ました、
ありがとうございます、
オリジナルありがとうございます、
すごい、
今日、
今日、なんそれ、ザジー出てきちゃった、うん、でも R1 のザジーは面白かったですね、
あ、面白かったね、
中
すぎんだよ
いや、なんそれで思い出しちゃって
、うん、そうね、R1 面白かったね、
ね、よく噛まずにあんなセリフ言うなって思いましたよザジーさん、
うん、いや、なんだろう、この話の振り幅大丈夫？
あ、この話の振り幅、どこ着地するんだって話ですよね。
着地してないしさ。
ないです。ないです、
うん。急にラジオの話から R1 に行くのもなんか、なんそれよ、本当に。
なんそれ。なんそれの話でした。ごめんなさい。でもラジオね、うん、本当に。
うん。まあ、個人的には R1 は、薩摩川 RPG が好きですよ。
あ、そうなんですね。やっぱ大会近かったからですか。
え、何が？
やっぱ大会が近かったから。
あ、そうやっぱ大会近いからね。しょうがないしょうがない。
しょうがないです。
一瞬考えちゃった今。
将棋だろ？
そうそう。公民館がね。
うん、そう。崖から落ちようとしてますって。
いや、思考発射重いよ。
重いです。YouTube で見れます。
YouTube で見ます。
まあそんな感じで。どうしましょうね。R1 の話してもいいんですけど。
じゃあライコリーさんがいるんだからライコリーさんの話を聞かない
と、まあ、そうですね本当はねゲストさんの話をねもうちょっと広げた方がいいんでしょうけど、
どこを広げるべきなんだけど、
滋賀の話しろよ、
滋賀の話を、滋賀の話をちょっとご評もうかっていう話で、滋賀のどこら辺ですかお住まいは、
滋賀の、まあ、琵琶湖の東側、
はい、琵琶湖、琵琶湖のね、うん、大体西か東かで分かれますよね、琵琶湖
県民、西か東か南か北かでも
うそうですね僕はもう琵琶湖の西の方だったんで、
あ
のこの、あの前にサイゼリアが滋賀にあったみたいな話とかもねしましたけども、うん、片田の方のサイゼリアに行って、うん、食ってましたから僕はなんかそういう話とかねありますけど、だからそのライコリさんと住んでる地域が全然違ってたっていうね、滋賀は滋賀でも、
うんうん、まあ、もっと詳しく言うと、まあ、話題に出た、あの話題に出させてもらったバームクーヘン、
はいはいはい、
種屋の多い、
うん、
まあ、近江八幡という、
はいはいはい、あ、近江八幡の、
これ、そう、近江八幡で、
あ、なるほど、そうなんですね、じゃあやっぱそれこそあのアンケートの案を、それこそライコリさんからいただいたんですけど、その3つあったんですよね案が、
あ、3つ、
でそのうち1つがダイアログだったんですけど、他にあの和牛のブランドといえばっていうので、
あ、
松坂牛、神戸牛、近江牛か、
ね、
でやっぱ近江牛ですか、やっぱ和牛といえば、
牛で、まあ、あのね、農家言わせてもらってんで、
うん、
あれですけど近江牛の方も自分やってるんで、
あ、え、牛育ててるんですか、
家に牛がいるって、家、まあ、家というかね、そりゃ場所は離れてるんですけど、
うん、まあ、牛飼ってるというかね、
牛飼ってるという
すげえ近江牛飼ってるんだ、わ、いい、すごいすごい、本当に畜産農家ですね、
畜産農家で、
あ、やられてらっしゃるんですね、うん、いやもうな、でも近江牛って食べたかな、どうだったろう、まあ多分滋賀県にいたら多分食ってるんだろうけど、
食べてると思いますよ、
うん、まあね、和牛といえばルイタンさん的には何か、
和牛か、 M1 優勝の、優勝してねえ
やっぱ漫才の方になっちゃいますね、
うん、和牛か、食ったことあるとは思うんだけど、
うん、
うん、何を食ったかとは分かんないし、まあそうね、あの和牛と言ってパッと思いつくのは松坂牛かもしれない、
ああ松坂牛、はいはいはい、
うん、かもしれないですね、
まあまあまあ、う
ん、でも全然だってあのね、あんまり近江牛あげられること少ないんですもん、その、
う
ん、
確かに、
俗に今三大和牛言われるのがその3つなんですけど、
うん、
うん、
まあ話聞いてると米沢牛って言われた近江牛が米沢牛になってたり、
はははは、うん、はいはいはいはい、
ちょっと一番その 3代のうちで近江牛がちょっと下にいるっていう、
うん、やっぱり、ね、なんかそうですね、目立ってる、目立ってる印象はないですよね
テレビで聞くとね、やっぱ神戸が松坂か、
うん、うん、
うん、確かに松坂ってよくなんかあんな、テレビのプレゼント企画みたいなの
そう、プレゼント企画で、
うん、松坂牛プレゼントみたいなのは聞きますからね、やっぱ、うん、やっぱそこ強いんだろうなっていう感じでございますけども、
じゃあこのラジオでは秋広牛をプレゼントということで
何ですかそれ
育ててもらって
そのひかさこ牛みたいなもんですよね牛宮城のみたいなことを
でも あれでしょうね、はい、近年ジャパネット高田で近江牛すごい推して売ってますよね、
あ、そうなんです
か、と西川さんがジャパネット高田最近協力してるんで、
へえ、
近江牛はうち買って食べましたよ、
ありがとうございます、
で
遠野さんからの滋賀情報がすごい自分で
滋賀大好き
ほらもう滋賀に移住したいぐらいじゃないですか多分きっと
まあまあ確かに愛知だったら滋賀近いしね
でまあとか自分、まあ、ずっとアニメとか声優の方を好きで行ってたら、
うん、
去年かな、うん、その近江八幡が大々的に近江牛と声優さんコラボというか、まあまあ近江牛の宣伝に声優さん起用するので、竹達さんが、
おお、はいはい、
竹達彩乃さんがお肉大好きの、はいはい、
うんうん、
近江牛と近江牛の宣伝になってて、
おお、またポニーキャニオンがつながった
戻った
また ルイターさんね、竹達さん好きですもんね、
そうですね、バスツアー行ってるぐらいですからね
相当でした、
まあ、ある種あれじゃないですか、慶応の聖地でもありますからね、滋賀は、
まあそうですね、
まあそうですね、
京都アニメーションのね、やっぱ、
うんうんうん、
名作といいますか、慶応滋賀県
みたいですね、まあ、豊里小学校が舞台ですからね、
うん、
ねえ、
な、僕の、住んでる方では中二病でも恋がしたいがの聖地だったんですけど。
はいはいはい。
うん、やっぱ、ライコリさん側で言うと豊里の方ですもんね。
豊里が近いですかね。うん、
高知はなんか聖地ないの？
高知はね、でもありますよ。竜とそばかすの姫っていう。
あ、言ってたね。
言ってましたよ。
いや、そうだ、言ってたわ。
そうですよ。声優アワードだっけ？あ、なんかありましたもんね。
撮ってたね。
撮ってましたよ。
うん。
竜とそばかすの姫。
なんか、ふーんって感じだったけど、本当に。あれに関しては。
まあまあまあ、ある意味僕も受賞したもんですよね。
それは違う。それは違うけど。
いや、でもね、高知はね、柳瀬隆に勝てんのよ。
柳瀬隆、まあアンパンマン、アンパンマンのね。
柳瀬
隆強いですね。そうですね。
こっちだってそんな枝も聖地みたいなのないもん。
あ、新潟ないですか。
うん。上越あるとしたら夢食いメリーか。
はあ、へえ。
まあそもそもあれ作者さんが上越の人だから。
あ、なるほどなるほど。
てか俺の同級生の親族の人だからさ。
意外と近い。
うん。そうそうそう。だから。うん、なんか確か普通に地名で橋の名前とか普通に出してるはず。
ああ、なるほどなるほど。
うん、
なんかね、その
だね、
評価の人がだったりとかもね、自分の地元を舞台にしてたりとかね。
うんうん、ね、ありますよね。
そういうやっぱ作者によってはやっぱ思い入れがあるんですかね、地元ってのも、
うん、
舞台に。
あ、ここでちょっと一個だけ都市伝説みたいな話。
あ、どうぞどうぞ。
あのその同級生がにその漫画家がいるみたいな話になったからさ、はいはいはい、その流れで言うけど、
うん、
あのまあダイアローグのさ、うん、デビューシングルに使われた超人高校生たちは、なんだっけ、異世界行ってもうんだらかんだら、
あ、はい、
まあ、あれの作者が多分俺の同級生。
それは
多分そう。
そうなんすか。
公開はされてないんだけど、
はいはいはいはい、
その前のその作者の前の、落第騎士のキャバラリーか。
ああ、ありましたね。
あれの時に、なんかいろんなインタビューとか読んでて、なんか引っかかんなと思って思ったんだけど、うん、多分間違いない。
それは、中学高校とか、
小中かな。
あ、小中一緒で。
うん、だってウィキペディア見たら、まあ、新潟県出身とか公表してないけど、
あ、
誕生日一緒だし、
うんうんうん、
そのキャバラリーのオープニングに使われた、うん、あの酒井美京さん、
はい、
あれを起用したのが、中学の時にスクライドってアニメが流行って、それを見たいがためにうんたらかんたみたいな話があって、
うんうん、
全く一緒なの、うん、でウィキペディアに載ってる、デビューする前の何ていうの、大賞とかに送った時のペンネームの名前は俺は知らなかったんだけど、
はいはいはい、
俺の友達がそいつが作家になりたいっていうのを知ってて、うん、その時のペンネームと全く一緒だったらしい。
ああ、もうこれはちょっと
ほぼ間違いないと思うんだよ、うん、
これはもうちょっと探偵のね、ルイタン探偵が独自の調査で。
結構多いんだよね、周りにそういうのが。
ここでしか聞けない話でしたね。
同級生にガンガンかなんかで連載した漫画家さんもいたし。
はあ、同級生でそういう人っていないな、うん、そう考えたら。
自分も周りには
有名人、
この友達が同級生にその、
うん、
女優さんだった人は、ちょうどかぐや様の映画に出てた、
へ
え、早坂の役やったかな。
この
人がよう聞いたら同級、まあ、自分は友達になってしまうんですけど、友達の同級生やったっていう。
へえ、それもすごいですね。
はあ、なるほどなるほど。まあ、あと、まあそうですね、あとうちフォロワーの話になるからな。違うもん、違うな、これ。
聞くよ聞くよ。
フォロワーがなんか近藤玲奈と同じ学校行ってたみたいな言ってて、そういう話とかあるんだっていうね。
すごいね。
うん、
あとそうだ、俺の知り合いの
もうなんだこれ、親族自慢みたいな。
俺の知り合いの人が、自衛隊に行った時に、
はいはい、
そう、自衛隊の、同期だが下の人と話してたら、うん、その人が武田さやのの高校の同級生だったって紹
介した。世間は狭いのか広いのか。
ねえ、
すごいっすね。ええ、
うん、
なんかそんな話でしございましたよ。ちょっともう
急に
こんな感じで、じゃあやりますかね、大喜利の方も。
あ、はい、
そろそろ50分ぐらい喋りましたんで、
フリートークこんなん大丈夫かい。
フリートークはまあまあ、いや、まあちょっとざっくばらんではございましたけどね。
そう、めっちゃなんか飛び飛びだったけど、話
飛び飛びでしたよね。まあ、またなんかライコリさん呼べたら呼びたいですね。
そうですね。
ちょっといろいろ掘りたいですね、まだ根掘り葉掘り。
いろいろ話はちょいちょい持ってるんで、
う
ん、
ああ、いいですね、ちょっとね、
もう俺なんて話しねえからな。
もういろんな話をね、新しい風を吹かせていきたいですね、いただけたらと思ってますけどね。
お前とはやりたくねえ。
あ、今日 NG、今日 NG 出されちゃいました。
本音だ、本音。
今日 NG 出されちゃいました。もう。
心の声聞こえちゃったな。
もうスペースでやっといてください、じゃあ。はい。ということでございましてね。今回別ラジオ大喜利行きましょう。
パフパフ。
はい。今回の大喜利テーマなんですけども、好きな寿司ネタを聞かれた場合、どんなボケをするのが正解ですかということで、募集しました。
ありましたね。
ありましたね。こちら、まあ、もともとスピンオフの方でね、ちょっと僕がね、滑ったみたいな話。
うん、ないですか。滑ったね、あれは。
だから、皆さんからの正解をちょっとね、今後のに生かしたいなと思ってね、うんうん、みんなならどう答えるかなっていうので、募集したんですけども、まず、はい、こちら、りょうやんからいただきました。
おぉ。
滑らしたやつから来るの面白いな。
いくら、鮭、ブリ、カリフォルニアロール。いじってんな。
本当の正解だぞ。
本当の。いじり、いじりきましたよ。おいじりきましたよ。
いやー、さすがだわ。ようやん、ほんと、あきひろくんのこと大好きよね。
なんなんですか、これ。じゃあまあね、こんなのは、こんなのはいいとして。続きましてね、リプライとかいろいろいただきます、いただいてますんで、
はい、
こちら、ワイドックさんからいただきました。
あ、ありがとうございます。
好きな寿司ネタですか？やっぱり、サンドイッチマンが王道ですかね。
あ、なるほどね。
え、ちょっと何言ってるか分かんないです。
そうね、サンドイッチマンの寿司のネタね。
サンドイッチマンの寿司ネタ、ああそういうこと、漫才的なこと。
うん、分かんない。まあ、ちょっと考えたけど、サンドイッチマンのネタあったっけって思って、すぐ考えて出てこなかった。これ
ただボケたいだけじゃない。ここにワイドック呼ぶ。お前これ何だったんだって。
よくないよそういうの。それはダメだよ。
今デッドバイブの部屋見に行ったら解散してた。
ダメだよそういうほなんか変なとこ掘ろうとするの。
掘ろうとするとね、ダメですね。続きましてですね、新米お兄さんからいただきました。
あ、ありがとうございます。
お出資。何これ、
かわいい、かわいいな。お兄、
お出資って顔文字と寿司の絵文字が載ってます。
かわいいな、お兄は。
もう褒めて伸ばそうか。ね、はい、そんなのもいただきましたけど、こちらはエンリンさんからもいただきました。
ありがとうございます。
霜降りとかマジカルラブリーとか好きですね。最近の流行りだともう中さんとかもいいっすね、と寿司ネタをかけている芸人さんの名前を挙げる。
寿司ネタをかけている、
もう中は中トロの中ってことかな。
ああ、
霜降り、まあ霜降り的ななんかあるかな。でマジカルラブリーになんか魚かかってっかなって思ったら、
うん、ブリーね、
ブリだった。
それで、それで言えると、あれだね、トロサーモンとか今言えるね。
あ、トロサーモン、ーどっちかなって。
トロサーモン、銀シャリ。
銀シャリ、あ、確かに確かに、
うん、いけるよね。
銀シャリ、うなぎ、うなぎ。銀シャリのうなぎがねっていう。もうそれもう本当にすれ違いコントみたいになっちゃう。なっちゃいますからね。まあ、あれなんですけど。まあ、まあ、なるほどね。寿司ネタ、やっぱ芸人さんのネタがいいんすかね、やっぱ。
まあそうだね、新鮮だからね。
新鮮、ネタが新鮮だと。
いやー、ほんと新鮮だよ。
なんか、どうですか、コーン、コーン、コーンって言った方がいいんすか。
いや、ザジーじゃん、だから。
ザジーの、弟子、弟子。
ザジー好きかよ、お前。
石弟子、西弟子。
ドンカク六角ね。
ドンカク、鋭角六角、ドンカク六角。
もう、秋広さん、ザジーのコスプレして写真あげなよ。
いや、ザジー、あのビジュアルで、ネタがすごい、あの、絵がうまいっていうね。
そうね。いや、うまいかな。なんとも言えない絵だよ、あれ。
まあまあ、でも、わかるじゃないですか。
絶妙な絵だよね。
ギバちゃんとか。
うんうん。
芸能人ネタをね、いろいろ。まうん、一時期の鉄拳みたいな。
そうだね。
ああいう、絵の芸っていう。ああ、なるほどねって、面白いなって思っちゃいましたね。
ラヒコリーさんが月聞こえてないから。
ああ、もう、なんそれって思ってるかもしれないですね。じゃあもう、次行きますね。じゃあ、こちらメールでもいただいてますんでね。こちらは、浜浜さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コンビーフ。
おー。
もう、やべっち寿司。やべっち寿司じゃないですか。
やべっち寿司もさ、七種類もあるよね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。からのイカニカンね。
イカニカン。結局、イカニカンですかね。
結局、イカニカン。
結局、イカニカンだった。
でも そうそうね、ハマハマさんっていう名前ももはや寿司ネタみたいな名前だよね。
ハマハマ、ハマ寿司ね。ハマ寿司じゃないですか。
うん、ハマ寿司いいでしょ
う。じゃあまあ続きましていきますね。ハマハマさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
昆布の香りとお酢加減、腹持ちのいい未来の木寿司、サバの木寿司、酸味は効いてもローカロリー、これならお子様でも食べれるかもしれません。エキセントリック少年ボーイのテーマより。
伝わんの今の人に。
ね、まあまあ、
もう途中で分かったけど、俺も
腹持ちのいい未来の木寿司。これ世代がね、世代なんです
よ、世代だよ、うん、30代じゃないと分かんないでしょ多分。
そうですね、エキセントリック少年
97年だぞ。
そうだ、そんぐらいだ。
よ、浜浜さんがね。まあ寿司っていうとこから
、うん、
これここにたどり着いたんですね。
うん、すごいね、なんか芸人ネタ多いね、さっきから
多いっすね。
うん、
いやーすごい、芸人ネタを取り扱ってますね。今日は、じゃあこちらすだちさんからもいただきました。
はい、ありがとうございます。
寿司ネタ、パッシングしてくるアオリイカ。アオリ違い。
何なの。
なるほどね、アオリ違い、
アオリイカね。
うん、なるほどね。ねえ、言えばよかったな、スプラで煽ってくるイカって言えばよかったな。俺も。
あ、でもその言い方もドイツさんでしょうね。
ドイツなんですか。
BMW ですから、
ね、ドイツか。
あ、なるほどなるほど。乗ってる車がね。
うん、うん。BMW か、プリウスかって感じですよね。
あ、はいはいはいはい、
ね。うん、イメージ。
イメージ。じゃあ続きまして、須田さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カニ味噌軍艦。あー、今ダイエット中なんでシャリは砂利に変えてください。
食えねえよ、食えねえよ。
砂利に変えられた軍艦。
砂利かよ、
砂利は消化に悪い。
ダイエット中だったらウニもやめよう。
そうね、ネタをやめよう、もう寿司食うな。
カッパ巻きとかにした方がいいよ、う
ん、寿司屋来んなマジで。
本当なんか糖質考えて、なんか、ね、刺身の上だけ食うやついる。やつ、
うんうん、
あれね、うん、
あのね、あれなんだっけ、銀シャリハーフみたいな感じにしてさ、なんかやるのが一番いいよね、それだったら。
そうですね、うん、サラダ巻き食っとけっていう感じですか、
ね、ウニなんか食っちゃったら痛風になっちゃうよ。
痛風になっちゃうんですかね、うん、じゃあ続きましていきますね、ラストです、すだちさん。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。アワビの中に数の子入れたやつ、とびっこもつけてね。これ下ネタです、
ね、最後に下ネタを入れるな、お前は。
来た順番なんでね、これ申し訳ないです。
いや、それはちょっとコメントできないね。
あ、これはちょっとノーコメント
の方がいいですね。お前はコメント難しいよ。
いや、これはノーコメントでいきましょうか、じゃあ。
最後ノーコメントでいいんですか。
最後はノーコメントでちょっと沈黙、ね、沈黙になっちゃってね。
黙食をね、心がけないと。
やめてくれる、もう君以外みんなラブライブ声優だからやめてくれるぞ。
ああ、なるほど、うん、じゃあね、そんな感じで、じゃあ、以上で今週の、ベースラジオ切りは終わりなんですけども、
はい、
もう下ネタやめとく。
いや、別にいいよ、いいとは思うけど、うん、なんだろう、俺は反応しづらいなっていうだけ。
ああ、なるほどなるほど。
いや、いいんだよ、このラジオはあれだから、うん、あの下ネタが主ってとこもあるから、別にそれはいいよ、構わないよ。
あのこの番組はあの昔の大喜利ネタも送ってきていいというあの暗黙のルールがありまして。
あ、そういうことね、はいはい、
メール届きましたよ、パロディ AV っていうのが。
来た来た。
いつものやつ、
いつものやつ、
来た来た。
いや、いろいろ来てるんですけど、僕が読めてないっていうのもあって、申し訳ない、溜まってたりはするんですよ。
溜まってんだ、
溜まってます、
溜まってんだ、
溜まってますけど、ちょっと上からじゃあすくっていきますね、新しめの方、ね、新鮮の、まあ、寿司だけに、ね、新鮮なネタでね。
いや、古い方がいいんじゃない。
古い方
待ってるんだったら、
古い方霊園から外れちゃってるみたいな。
古い方がいいと思うけどな。
まあまあまあ、どっちでもいいんですけど、一応ね、
だんだんとさ、ネタが古くなってくるから、よくなって
あの、スクショして一応、なんか置いてるっていうね、感じで。昔のやつは。じゃあ、こちら、古い方から。で、10月に来てます。
もう、お前、何やるよ、じゃねえか。読んでやれよ、それは。
ルパン三世パート6のパロディ AV パイパンシャンセイパート6 シャンセイって三世じゃなく
シンプルだね。できたけどシンプルな大きさね。
五感だけだな、本当に。
もう五感となんか文字で見たら面白いかなっていう感じですけどね。
セックスあったとしてくらい強引だな。
確かに。
うん。
じゃあ続きます
。そこやろうビーチ行くみたいなね。
まあ十
ハイパニックみたいな。
十月もう一本ありました。
うん、
はいはい、プラチナエンドのパロディ AV。
お。
フェラチオエイド。
おお、そうね。
ダメだ。
ちょっと赤十字っぽい空気もするね。
確かに。うん。
ちょっと人助けっぽい空気もするね。
あのもう
しますね。
これはどうかな。ある意味いろんなとこから怒られないかなってやつが11月4日に来てます。
お、はい。
180秒で君の耳を幸せにできるかパロディーウェ
イ。
おお
180秒で君の竿を幸せにできるか。耳と竿しかかかってねえじゃないか。
てっきり四十八手とか来るのかなと思うよ。
ああ180秒、もうなんかほぼほぼ素材生かしですね。
うん、確かに。
これもまた怒られないかな、大丈夫かな。ダイアログファンの方聞いてませんようにっていうので。
いや、いるやん、いるやん、
いるんだなって。
いるやんけ、
いるやんけ、お前。
で、あの、ありかなしかで言ってくださいね。まずタイトル言います。頑張れ、同期ちゃんのパロディ AV。
あー、いや、残念ね、ファンが。
大丈夫かな、
いるかな。
いきますね。ガンハメボッティちゃん。
あ、なんかシンプルすぎて今一番面白かった。
ダメです、もう。とりあえず古いのからここら辺にしときましょうかね。
あ、今の面白かったな。
じゃあまあそんな感じでね、こんなんもね、まあまあいろいろ本当届いてるんでね、ちゃんとね、あの保存して残してますんで。と、うん、時間があれば読みます。次回からもね、大喜利はそうですね、次回の大喜利テーマあとどうしましょうねって感じなんですけど、
そうですね、なんかないですか、うん、
あの一応考えてるのあります、
うんうん、
こんなアラームでの目覚めは嫌だ、どんな BGM って。
ああ、るよね、
そのやっぱ寝起きがね悪い人っているじゃないですか、
うんうん、
でこれだったら起きるみたいなのはあると思うんですけど、
はいはいはい、
これなんだろうな、あの嫌な目覚め方をする BGM はどんなのかみたいなね。
あ、なるほどね、
うん、どうかなと思うけど。
いや、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、
うん。
あ、ちなみに秋広さんはアラーム何にしてるんですか、
はいはい、アラーム僕はもうあのうまぴよい伝説です。
おお、なるほど。
あのうまぴよい伝説で、あのファンファーレで起きるっていうね。
ああ、
その
ルーティンができてるの。
そうですね、その後のうまだっちっていうのがちょっと恥ずかしいって思って、聞かせるのが大音量で周りに聞かれると恥ずかしいって思って、
あ、そこであの起き上がって一緒に叫ぶんじゃなくて、
違う、
ちょっと起き上が
る。でそうじゃないですよ、うまぴょいとかいう周りに聞かれると恥ずかしいなって思って、イントロだけでとどめておきたいっていう意味で、起きやすいかなと思って設定してます。
うんうんうん。
なんか皆さんアラームあります？なんだったら
アラームもう普通のやつにしてんね。
あ、
昔ゴーゴーマニアックとかにしてたけど、
あ
の音でかかったからそれにしたんだけど、
はいはい、
なんかねもう半年ぐらいそれやったらね、なんか曲が嫌いになっちゃって、
うん、わかります、わかります、わかります、曲嫌いになりますよね、うん、飽きてくるというか、
そう嫌になってくるな、
うん、なんかその大吾さんから来てますけどね、あの LINE がうまぴょいってなんやって、うま娘です、うま娘の曲ですっていうね、だけ言っときましょうかね。あとなんかこんな秋広の卑屈は嫌だっていう大喜利みたいなのが来てますけど、これは募集しません。あ、ライコイさんはちなみに、
あら、まあダイアローグとかにしてるんですけど、自分やっぱね、何回とかずっとかけとくと慣れてしまうタイプなんで、
やっぱそうですよね、
はいはいはい、
結局アラーム鳴ってても寝てしまう。
ああ、はいはいはい、
うん、わかりますわ。
なんで多分コロコロ変えんとあかんのかなっていうのは、
確かに、
うん、その方が間違いなくいいんですよね、
うん、
慣れちゃうし嫌いになっちゃうのもあるから、
慣れちゃう、
うん、 まあ、ね。
難しいですよね。
そうですね。大悟さんからまた LINE が。私はオタク以外にも優しい回を目指します。
そうね。今回はオタクにしか優しくないかもしれないね。
ね、オタクに優しいギャルってのはいるかどうかを今度調査して
みる。いるいる。いるよ。それはいる。
いるんすか。
うん、
それは
ギャルはみんな優しいの。
ああ、なるほど。オタクが過ぎるって言われましたんで、じゃあもう終わりたいと思います。エンディング。
エンディング行く前に、はい、秋広さん、好きな寿司ネタは何ですか？
好きな寿司ネタは、弟子です。ザジーに戻っちゃった。
もうザジーにしちゃったらダメだよ。なんだよ。なんかうまい具合に返してくれかなと思ったのに。
もうザジーがもう頭残っちゃってますね、すっげえ。
じゃあエンディングですか。
エンディングです。
はい、じゃあ。エンディング行く前に一曲流します。
はい、
まあ、アラーム的な話もあったので、大原ゆい子で星が眠るまで踊ろうよ。
はい。ということで、ございまして。もう、はい、大悟さんからの、ツッコミがきついですよ。誰なんだよ。それは言っちゃダメでしょうっていうね。誰なんだよって言い出すと、俺たち誰なんだよってなっちゃいますから。
そう
だ。もっと知名度低いんだから、俺たち。大悟って誰なんだよってなりますよ。
うん、千鳥かよってなっちゃう
から、ね。そうそうそう。うん、
スターダストかともなるしね。
まあね、そんな感じでございますけどね、エンディングでございますけどもね、でエンディングでもう一個なんかちょっとね、メールが来てたんでね、ちょっと読ませていただきたいなと思ってます。
はいはい。
こちらは、エンリンさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベザイジの皆さん、おなすけ。
おなすけ。
おなすけ。
つい先日の話なんですが、不特定で何気なくツイートしたことを声優の水野奈美さんにエゴサで拾い上げられました。女性声優が100人いたら100人エゴサをしているという格言もありますが、今回の意見はさすがに恐怖を感じました。皆さんは最近女性声優さんに恐怖を感じたことありますか、という。
うわー、そこか。
どういう着地点っていうね、話でございますけどね。スクショの写真をじゃあちょっと今、上げさせてもらいますね。こちらでございます。エンリンさんがつぶやいたところで、それを、いいねされたっていう話でございますけどね。まあ、いわゆる、この人、水野奈美さんって誰なんだよって話だと思うんで、大悟さんも絶対言うだろうなって思うんですけど。まあ、エゴサ割とする、なんか、まあ、声優さんなんですけど、エロギ声優さんなんですけど、いわゆる、頻度で言うと、デカミちゃんぐらいだと思ってください。
はいはいはいはい。
バイバイ、
デカミちゃん。
ぐらいエゴサします。
わかりやすいって俺にだけだけど、
ルイタさん。
わかんねえ。
ルイタさんにはわかる。
俺もエゴサされた人間だから、
パイパイデカミって、じゃあ皆さんツイッターに打ちましょう。パイパイデカミって誰なんだよって打ったら、いいねされます。いいねされます。いいねされますんで、だからそんなね、デカミちゃんぐらいのレベルでね、いいねされたっていう話でね。怖いね。なんか
女性声優に恐怖を感じたな。
そうそうそう、女性声優に恐怖
を感じた。難しすぎんだけどな、それ
ちょっと局地的すぎますよね。
うん、エゴサで恐怖を感じたというか、エゴサされたことだったらまああるけどね、最近。うん、
確かに確かに。
割と最近だけど、あれ、1周目の時にルーチェの曲流したじゃないですか。
今
流してないけど、
うんうんうん、
まあそれでツイッターで、この曲流してるよみたいな感じのやつで上げたら、うん、ルーチェメンバーにファボを2人されて。でそこにね、ハッシュタグ別味がついてるわけじゃん。
ああ、そうですね。
なんかこれ聞かれたらなんか嫌だなってすごい思いながら。
あ、もうなんかひよった感じですか。
いや、ひよったっていうか、別に機械でもいいのよ、俺は。俺は別に変なこと言ってないし、
あ、まあ、
別にいいんだけど。なんか、なんていうの、なんだろうな、恥ずかしいなっていうの。
ああ、まあまあまあ。
があって、ね、
自分の中でエゴサで言えば、うん、まあ、ダイアローグ関連もちょっとあるんですけど、
うん、
うん、はい。
ジャッキャラ友崎くんの作者である、ジャック・ユーキ先生。
はいはいはい、俺も使いました。
本がちょっとでも映ってた、いいねするっていう。
はいはい、うん、俺も友崎くんのアニメ見てるときにつぶやいたら全部ファボされた。
そうなんですよ、
いや、そうだ、
エゴサの神。
はあ、なるほどなるほど。
エゴサは呼吸とかなんかそんな T シャツかなんかあったような。
いるんですね、そういう人って。
いや、エゴサ早い人いくらでもいるよ。
でも僕じゃないですけど、エゴサされた人で、うん、みたいな話で言うと、
うんうん、
やっぱその名前出していいのかな、なんか女性声優がちょっとやっぱ噛みつく系は多いなと思っちゃいますね、エゴサして。
あ、
素人の一般人に。
まあでもそれはまあしょうがないんじゃない、
うん、
あの自分の中で許せないことがあったわけだから、
まあまあそうですね、
うん、まあなんかそれに噛みついてなんかツイッター使うの下手くそとか言ってるやつの方が俺は頭おかしいと思ってるから。
ああなるほどなるほど、
うん、
ただなんかイメージとしてどうなんだろうなっていうのはちょっと思っちゃったりはします、
ね、まあよくはないけど、
うん、
よくはないけど、だって自分の中許せないんだったらしょうがないじゃんっていう話。
まあまあそれぐらい許せなかったっていうことだ。
それ だとしたら、おやじゃん、俺がつあの別ラジでつぶやいた時にさ、秋広さんがかみついてさ、俺で気にされたわけじゃん。それだってそう
だろ。ああまあそうか。納得、あんま納得しちゃダメな気がするけど。
うん、そういうことよ。
なるほどね。まあまあまあそんなね、いろいろね、エゴサする人はするよねっていう、あとまあその、うん、いいねはしないけどしてる人はいるよっていうこともね多分あると思います。
そうね、だから多分みんな結構見てるとは思うんだよね、エゴサしてね。
意外と見る人は見ますもん、うん、それこそあそうだあれじゃん、佐藤ひなたさんもそうじゃないですか。
ああそうか、
そうだ、ハッシュタグで萌えピナのハッシュタグで
見てるからな、お前ら見てるからな
言ってたりするぐらいですからね。
うん、うん、結構ねみんな見てる人は見てるよね多分
ね。本当に
それこそきょんちゃんもね、インスタかなんかで一応ちゃんとハッシュタグ森谷京香はエゴさせて見てますよっていう、
ああ公表してるんですね、うん、
結構でもまあいると思うよ。
うん、
やっぱそういう活動してるね人にとってはやっぱ、うん、なんだろう、ファンの声って大事だろうし、
うん、確かに確かに、
うんうん、だからといって別に秋広さんはエゴさす必要はないと思ってんけど、
うん、僕も別ラジは毎エゴさしてますけどいつも。
まあ別ラジはいいけど、あの、うん、映画とナノマシンで検索かけるのは違うと思う。
あ、
うん、別に有名人じゃねえんだからさ。
うん、でも今日とかは割とエレガントナノマシンで検索したら割とつぶやいてくれる、今言いましたよ。
毎日検索かけてんじゃんそれ。
もう デカビちゃんばりに検索かけてます、暇さえあれば。
怖っ。
みんなつぶやいてねっていう。なんかね、あればね、あればなんかエレガントナノマシンっていう単語があればいいねしに行きますよ。
確かにね、俺も最初の頃結構されたもんね。
もう何、
話する前は
怖くなって しなくなったんですか。
いやなんかめんどくせえなと思って。
なんかね、まあそんなね、エゴさんの話でございました。まあそんな感じでね、まあ皆さんからのメールもね、いろいろね募集したいと思うんですけども、
はい、
そんな感じ。
メールアドレスは、
メールアドレスは別
APPA。
ありがとうございます。メールアドレスは C3POR2DTKC どんぐりたっけ。
やめよそれの。
R1 出てないしね。
唯一出てないから、
唯一出てない。まあそのはい、普通に言いますね。
はい、
別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということで、
bts.dakrn これが普通なのかどうかも怪しいけど、
gmail.com まで。秋室霊がねずっとずっと居座ってますから。
秋室霊がもはや普通になってるからね。
そう言わざるを得ないみたいなね。
まあそうか、
どうになっちゃってますからね。うん、
新キャラも出せないからね、
もうこれ以上出せないですからね、なんかね、よくわかんない。
新キャラ作ればいいじゃん、もう秋色さんも。
なんかね、
なんかスタッフロブスターになろうよ。
ロブスター。まあロブスターでまた来ちゃった。また出てきた、
うん、スタッフロブスターの、あの、秋広具としてさ。
ダイアローグならね、秋広具ね。
秋広具。
ああ、面白いですけどね。うまくね、ロがね、かかってますもんね。
うん、そうそうそう。
まあ、最後10時じゃなくてマイナスでね。
マイナス
で。
マイナス、マジで。マイナスだわ。
初めての革命をね、していきたいですね。
大失敗で終わるやつ。
大失敗。
人生ハードや。
人生ハードモード。ああ。ねえ、なんか。なんかね、ダイアログに書ければいいかなと思いながら、なんも書かんないな。なんかいろいろ。
俺はまあまあ、ちゃんとアルバムとか聞いてるからわかるけど。
まあまあまあ、ね。大失敗をよろしくってことで。なんかまあそんなね、感じでいろいろ喋ってましたよ。あとお知らせとかありますかね、皆さん。
お知らせなんかあるかな。じゃあ一応言っときます。
はい、
3月27日ですね、
はいはい、
に7分の22のツアーファイナルがあって、多分配信とかもあるんじゃないかなと思っているので、よかったらお願いしますってことで、
はいはいはいはい、
うん、新メンバー6人を追加して、あ8人か、はい、を追加した14人で初めてのライブ、
はあ、なるほどなるほど。
っていうことでね。
うん。どうですか、楽しみですか。
あ、まあ楽しみですよ、現地行くんで。
あ、行かれるんですね。
いや、現地。
まあちなみにあれですよね、あの収録してる今日がツアーの初日で、
はあ、なるほど、
新メンバーが今日初めてステージに立った日なんですけど、
ね、記念すべき日だけど行けなかったっていう感じですか。
まあ平日だしね。
あ、まあね、
さすがに行けないね、
さすがにって感じですか。あ、
うん、
あとはライコリさんとかお知らせとか。
じゃあダイアログの方で、
はい、
まず3月30日自分も行かせてもらったファーストツアーのダイアログ1のブルーレイが発売します、
はい、
おめでとうございます。
で、4月の13日フィフスシングル僕らが愚かだなんて誰が言った、こちらあの骸骨騎士様ただいま異世界お出かけ中のエンディングテーマで、
はい、
あの日枝ねねさんも出演されているので、あとあの6シングルももう決まってまして、
はいはい、
お、へえ、早い。
恋は世界定理とともに、あのこちらが、
はいはいはい、
恋はあの異世界征服の後で、
うんうん、
のエンディングテーマになっているんで、
は
い
は
い
は
い、
なるほど。
だから日枝ねねさんが今回あの2作品出てどれもタイアップダイアログという、
うん、すごいな。
いい すごい、やっぱメンバーが出ててなおかつ主題歌っていうね、
主題歌で、うん、で、あ、まあ、今現在放送中の Q の方にもダイアログのメンバーも出てますんで、
はい、あ、確かに
そうですね、うん、
まあ、Q の方も金曜、まあ、大体金曜日の深夜かな、
うん、
にあるんで、まあ、ディアニとかでもね、全然やってるんで、
はいはいはい、
暇があれば見てください。
はい。
うんうん。
で、まあ、
そういえば、
はいはい。
はい。個人の方から一つ、はい。
まあ、ああ、どうぞどうぞ。
こちら個人の方で一つ言わせてもらうと、自分別の名前の方で、雪道という名前の方で、YouTube 一応やってるんで。
あ、YouTube？
YouTube？ YouTuber の方ですね。
いやいや、言ってもそんなにね、チャンネル登録者数も22人という、
もう別ラジオ
より
低い数字でやらせてもらってるんで、まあ、基本、まあ、最近できてないんですけど、なんかラジオっぽい動画撮ったり、まあ、基本ゲームのプレフォーのやつで生配信を中心にやってるんで。
ああ、なるほど。
おお、
もう多分こういうとこかスペースでしか自分これは発表しないことなんで。
あ、じゃあもうそちらの方もね、なんか何だったら
隠密に来てるんで、
あ、言ってくれたらリンクも貼りますけど、なんかね、
わかりました。
今後なんかまたお知らせ DM とかで言ってくれたら貼らせていただきます。はい、はい、まあ、あとはですね、じゃあ僕の方からはあゆみさんがねあのオープニングテーマ、別らしいオープニングテーマを歌ってるあゆみさんが
主題曲、主題曲だ、
がですね、まあ、この度 CD をまた新しく発売するということで、180秒で君の耳を幸せにできるかの主題歌の、シュショテっていう曲があるんですけども、こちらが、CD が発売されました、
よ、おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ね、こちら、自社通販の方でこうで、サイン入りの、CD のね、ジャケット、ブックレットの方にね、サインを入れて、なんか送らせていただくみたいなのがある、企画があるんですけど、1100円、1枚1100円でね、買えますんで、皆さん、よかったら、サイン入りでも買ってみてくださいって、確か限定200枚とからしいです。
お
ー。で、限定200枚で、まあ、シリアルナンバーを書くらしいんですよね、なんか。
うん、
なんか、買った人の名前がなんか、ちょっと書けれないみたいで、なんかこう、いろいろ。
あははは
な、なんていうか、その、なんかバラバラになっちゃうから、書けないっていうので、なんかランダムになんかシリアルナンバーが入ってますよみたいな感じにしようかなっていうことにしてる らしくて、このバイノーラルのマイクの KU100 っていう機械があるんですけど、それにちなんで、シリアルナンバーを KU001 から200まで番号を振り分けて書いて、うん、KU 何ぼって書いて、で KU100 番の人当たった人には何か特別なものを後日プレゼントもあるかもっていう企画をしてるらしいんで、
はいはいはい、
だから KU100 っていう番号のシリアルナンバーが当たったよって人は、あゆみさんにご報告みたいなのもしたら追加で何かもらえるらしいよっていう、そういうキャンペーンがやってるらしいんで、
うんうんうん、
皆さんよかったらサイン入り今まだ売られてるんで、よかったら買ってみてくださいっていう感じですかね。
はい、
はい、ということで、まあ、
しかし あれですわ、話そうと思ってたダイアローグのあのスリーマンライブの話を忘れたわ。
あ、本当だ。
台湾の話。
それこそルイタンさんめちゃくちゃ言わなきゃいけなかったんじゃなかったですか。
う ダイアローグとね、ルーチェとサンドリオンの。
サンドリオンも伝説
ね。うん。
うん。だってね、今の状態だったら、あの、ライコニーさんがダイアローグ代表で、俺がルーチェ代表で、秋色さんがサンドリオン代表で。
俺サンドリオン。だから。あれ？あ、でも俺、黒木ほのかから CD 手渡しされたことあります。
あ、じゃあ、代表だよ。
じゃあもう、サンドリオン代表で。
できたのになと思って、本編でやるべきだったなと思って。
あ、確かに確かに。うん。
あ、すっかり忘れた。
そうですね、残念です残念ですが、
これおもろいのがハッシュタグが対バンとワンマンやるんで、ハッシュタグが対マンなんですよ。
ああはいはい、そうですね、対マン
一人じゃねえかって対マンって、うん、1対1じゃねえかってねなってますけどね。うん、なるほど。じゃあまあそんな感じで、まあいろいろ縁も竹縄でございますけども、終わりましょうかね。そんな感じで、
そうですね、
はい、じゃあ、終わりたいと思います。別ラジ第283回でございました。お相手は秋色と
ルイタンと
ゲストのライコリーでした。
それでは皆さん、さようなら。
バイバイ、
バイバ、バイバ、バイバ、イソギンチャクみたいな
うわ寒
寒、わバ、あ、いやいや違うな、バイバ
バイバイバイバイノーラルとか言われたじゃん。
あー、なるほど。
最後に何てこと言うんだお前は
バイバイクラちゃんちゃ
ー。お
ー、誰なんだよ
イクラちゃんを知らないのは国民的アニメの知らない知らないということで、もうなんか非国民ですね国民的アニメを知らない
綺麗言い方
言うね
もう当たりが強いから強く返してやほうがいいなって
ごめん、ちょっと酔ってて当たり強かったかもしれない
。いや、すごい割と当たり強いラインが来てるんでね。